たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。続いてのコーナーはあなたのお口を守りたいです。今日は倉敷歯科医師会から理事の高塚智正先生にお越しいただいています。高塚先生こんにちは。
こんにちは。倉敷歯科医師会の、訪問介護担当理事の高塚です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先生のお宅の周りは、桜目撃、目撃というかご覧になりましたか？咲いてますか？
本当に早いものが少し咲き始めたかなというところですが、なんか東京の方はもうなんか満開の宣言が出てますね。
もしかしたらでも今日も気温も上がっていますので、先生が今日お帰りになる頃には、さらにね、開花が増えてるかもしれません、
ね、ですよね。今日一日でもだいぶ変わるんじゃないですか。
さあ、そんな本当に春目前とか、春はもう爛漫という感じですけれども、歯のお話というのはもう1年間を通してですし、もうずっとね、歯は大事だよということを通してお話をいただきました。そして今月もまた新たな情報をいただけたらなと思いますけれども、今月のテーマというと、
今月は、歯科と介護保険というところで、私の担当の、介護保険について、少し皆様の方に情報が提供できればと思います。
お願いします。
それで、そうですね、介護保険と言いますと、まず一つ、わかりやすいのが、訪問歯科、訪問診療ですね。こちらの方と、大体表裏一体というか、組み合わせに、なってきますので、まず最初に、訪問歯科というところで、どういったものかということで、訪問歯科というのが、介護を要する、高齢者の方を、お口に問題があっても、体が、不自由であったりとか、通院する手段が、ないなどの理由でなかなか治療が受けられないままになっている方が、数多くおられると思います。そこで、そういう方の、要請を受けて自宅や施設に直接、歯科医師や歯科衛生士が赴いて、治療を行うのが、訪問歯科ということになっております。
先月も、訪問歯科についてもお話をいただいておりますので、こういった流れで受診することができるんですよという方、ことはお伝えいただいてはいると思うんです、ですけれども、改めて簡単に振り返ると、
そうですね、訪問歯科といっても特別何かものすごく変わったことというわけでは、なくてですね、一般の、一般外来診療、要はその医院の方に来られる方と、ほぼ同じ内容の治療の方が受けることができますよということになっておりますので、一般的にイメージされる、虫歯であるとか、歯周病の治療ですね、あと、高齢者の方であればやはり入れ歯義歯を使用されている方も多いと思いますので、その調子が、しばらくこう立っていて調子が悪いという場合の、修理であったりとか、新しく状況によっては作ったりといったこと、あとまた特にその痛いとか困ったわけではないけど、要はやはりお口の中 の, 衛生管理ですね、なかなかご自身であったり介護の方、家族の方だけでは十分に行うことが難しいケース多いと思うんです。ですので、特別その痛い腫れた困ったっていうんでなくても、お口の中の環境を良くしていくということは非常に重要なので、そういったそのお口の中のケアであったりとか、あと、もう少し進んだところでは、リハビリテーションですね。そういったところもしていただくと、やはりお口の中の環境っていうのが改善できるかなというふうに考えております。
実際にその訪問歯科診療をお願いしたい、お願いするといった場合に、やはり費用の面っていうのも気になる方も多いと思うんですが、
そうですね、実際にこう例えばもう通院以前からされていたところの先生の方に連絡を取っていただいて、そういったところでもうその先生がすぐに対応していただけるケースもあるかと思います。ただ、なかなかちょっと、すぐにそういった形でお願いするところがすぐにないなということであれば、まずはやはり倉敷歯科医師科の方に連絡をいただいてですね、そうしますと担当の者がまずはこう最初に状況調査ということで、大まかにどういったことかというのをまず見させていただいて、でその後ですね、一度その歯科医師と衛生士が同行いたしまして、訪問検診という形でまず1回目のこう 治療のもう入り口ですよね、はい、状況を見て、で、まあ、今後どうしていきますかというところのお話のところまで、させていただくので、うん、そこまでの部分は倉敷市 の、 在住の方であれば、費用の方は必要はないと、
なるほど、
はい、いうことで考えていただいていいと思います。
わかりました、はい、でまずはその訪問診療、うん、まずお願いしたいなという方がいらっしゃった場合は、うんうん、そのかかりつけの先生でももちろんいいですし、はいはいはいはい、医師会の先生方に、
うん、そうですね、倉敷の歯科医師会の方まで、はい、ご連絡いただければ対応させていただこうと思います。
はい、はい、分かりました、はい、そしてさらに、まあ、歯の治療に関して、はい、というか、うん、ね、保険っていう面で見てみると、うん、はい、医療保険であるとか介護保険であるとか、はいはいはいはい、こういった制度は利用できるんですか？
うん、そうなんですね、はい、医療保険は皆さん多分普段こう医院にかかられたりして使われているようなその治療に関する部分を賄う保険ではあります、はい、それで今回私の方が担当が介護ということですので、介護保険ということになりますが、介護保険というのは聞かれたことありますか、今までに。
介護保険、ただその制度の内容までは私はごめんなさい、ちょっと詳しくはないです、
ね、
はい、
うん、いわゆるその保険会社なんかが扱う保険商品の介護保険というものもありますが、実際、本当の介護保険というものに関しては、これは実際に、ご自身の、老後であったりとか、家族の方を急に突然やっぱり介護をすることになったという日っていうのは来ると思うんです、はい、そういう時にやはりサポートしてくれる心強い存在だということで考えていただければいいです、うん、で日本というのはすごく今高齢化が世界でもトップクラスの高齢化に進んでますので、うん、その中で私にはまだ関係ないと、あと両親や配偶者は大丈夫じゃないかなと思っていても、うん、本当に今日の夜明日の朝起きる可能性がありますので、
いつ何がですね、そうなんです、起こるかということですよね、うん、
なのでそういったところで介護保険というものを知っておいていただけると、はい、そういった時にこう慌てずに対応がしていただけるんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、
そうですね、うん、その介護保険制度の仕組みであるとか、うん、保険で受けられるサービスの内容とか、はい、それぞれ細かくあるとは思うんですけれども、はい、その歯科診療に関して、はい、こういったこの介護保険制度を利用する場合を、うん、というのはどんな感じなんですか、ね、
そうですね、いわゆるこう歯科 の、 先ほどちょっとお話しした訪問診療ですね、うんうん、実際にその診療を行うという部分に関して言うと、これはいわゆる医療保険、一般にこうどなたも大体日本の場合は皆保険制度ですので入られている医療保険の方で賄うことになりますが、うん、ご家庭の方での航空内の管理ですね、うん、その実際の治療というよりはその悪くならないように、もしくはその少しでも状態を良くしていこうという場合はその管理になりますので、はい、そういった場合はその介護保険というものを使ってですね、対応していくことに、なってきますので、うん、まずその介護保険を利用されるということになってきます、
はいはい、今現在やはりこの介護保険を、うん、使われている方というのはもちろんたくさんいらっしゃる、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、先ほどちょっと駆け足でですね、はい、入れてきたんですが、はい、最新のデータで見るとだいたい今も、日本で600万人を超えてこられている、イメージでいくと 5% の以上の方が使われていて、そのグラフというのは間違いなく今右肩上がりで増えてきていますので、はい、今後割合が減る、もしくは人数が減るということは考えにくいと思います、
そうですね、はい、そしてその一方で、はい、まだまだその介護保険で受けられる介護サービスというものを受けられるはずなのに受けていないという方もいらっしゃる、
そうですね、やはりその制度の方がなかなか本当に全員の方に周知徹底というのは難しい部分があるのかなと思うんですが、うん、はい、やはり口の中の問題、いわゆるその治療という部分で考えるのではなくて、うん、やはり口というのは空気であったりとか食物ですよね、食べ物飲み物の入り口であるということを考えると、うん、体内に入っていくものは、鼻もそうですが口を通って入っていくということを考えると、やはりその口の中の環境が悪いということは痛い痛くないなんかを別にして、うん、やはりその全身への影響、 うん、特にその問題となってきますのは、寝たきりの方なんかのその誤嚥性の肺炎ですね。
はい。
うん。日本の今多分死因の第3位が肺炎と言われております。うん、結局その元気な方の肺炎っていうのは一般にはもう僕らなることないですけど、うん、まあやはりそういった介護の方っていうのはその全身が弱っていて、なおかつその口腔内の環境が悪いとそういった細菌の感染というものに対して抵抗力が弱いので亡くなる方が多いと思っております。その環境の改善にはやはりその悪いものを治すというよりも、環境をやはり変えていくというところが非常に重要なのではないかなと思います。
そのためにはその治療の前段階である検診というものがとっても大事になってくるんですよね。
はい、
介護保険制度と歯科って、うん、まあ、その直接結びつきがないのかなと思っていたら、うん、やはりこのちゃんと制度にのっとって利用するとやっぱりより良い効果が得られるということですよね。
まあ、単独でということは中実際には単独でと用いられるよりも、うん、その方の要はそのケアプランですよね、はい、その方のそのまあどういったケアをしていけばいいかというのを考えていただくのはケアマネージャーという方が考えられますので、はいはい、ケアマネージャーを通して私たち歯科医師の方はじゃあこの方にはこういった形のそうですね、こう対応をしていくことで、まあ、全身への影響最小限にまあ、ね、悪くなっていくのを抑えていくとか、うん、機能をまあ改善していくというところを担当することになります。
なるほど、ご家族と、はい、まあ、ご本人、うん、患者さんだけではなくて、うん、その介護支援専門医というんですかね、うん、そうですね、そのケアマネージャーさんも交えてというところが一番大きな
重要です
ポイントになりますね、
うん、そうですね、ケアマネージャーを通じて、まあ、その例えばその内科いわゆるドクターですね、うんうん、医師の意見であるとかアドバイスっていうのも当然必要になってきますし、
はい、
まあ、それをこう、まあ、うまくコーディネートされる役目がケアマネージャーだと思っていただいたらいいのではないかなと思います、
はいはい、流れとしてはまずはでも、うん、受診したいんだということを、うん、ケアマネージャーさん通さずに、うん、直接先生方とやり取りはしてしまって大丈夫なんですね。
そうですね、まあまあ、うちの中の診療に関しては歯科医師会の方に、まあ、ご連絡いただいて、うん、担当の者が、まあ、見に行くという形ですが、はい、まあ、そういったこういわゆるその治療ではなくて口腔ケアですよね、うん、キュアっていうのが、まあ、治療っていう意味でよく使うんですけど、はい、キュアではなくてケアということで、はい、そういったご希望がある場合も今の実際こうね、その方のお口の中の環境はどうなんだろうかと、うんうんうん、いいのか悪いのかということもなかなか一般の方では判断がつきにくいですよね。
はい、
うん、であればまず今の状態がどうなのか、その本人のその訴えがあるないに関わらず、うん、今の状態はまあ果たしてその、まあ、健康なのか、どのぐらい今問題があるのか、それを知っておいていただくというのは一つ重要なことかなと思いますね。
はい、うん、そのケアマネージャーさんを交えた、うん、まあ、いわゆるその指導の方針というか、うん、その療養をする過程を、うんうん、なんていうんですかね、療養管理指導、管理指導、うん、
はいはいはい、
居宅
ですね、
居宅療養管理指導というんですね、うん、はいはいはい、これは、ケアマネージャーさんを交えて、うん、先生方との、
はい、
治療の方針をちゃんと、ね、踏まえてやっていく、うん、ということなの で、この居宅療養管理指導というものがやはり大事になってくる、
ね、うんうん、そうですね、うん、やはりですからその一つの、まあ、単一の職種だけではなくて、うん、多職種の連携といったところがやはりご自身で通院をされるのが、ね、難しいわけですから、うん、実際にそのご家庭であったりとか、はいはい、そういった実際にこう動かれない以上、特にまあそういったところの、まあ、情報の連携、うん、共有っていうのが重要になってきますね、一般の外来以上に。
そうですね、わかりました。まずはそのケアマネージャーさんに相談していただくもよし、
う
ん、直接先生方とお話ししていただくもよし、
う
ん、ということになりますね、うんうん、倉敷の歯科医師会の先生方は、はい、まあ、様々なイベントを通してですとかね、はい、やはりこの歯は大事だよ、はい、ということをお伝えいただいて、うん、再三お伝えいただいていると思いますけれども、
はいはい、
今年に入ってからも健康福祉プラザでのイベントもありましたし、
うん、そうですそうです、
ね、はい、これからも今後もこういったまあイベント活動ももちろん、うん、
はい、
たくさん、
はい、まあ、倉敷歯科医師会の、まあ、介護の担当の方では、うん、今年で19回目になりましたが、
はい、
介護訪問セミナーというのを行っておりまして、うんうん、まあ、実際にこう全国 の、 まあ、そのもう本当にスペシャリスト の、
はい、
先生をお呼びして、介護に関わる訪問介護、ね、に関わる方にいろんなこう、まあ、情報であったりとか最新の、まあ、治療法 の、 お話なんかをしていただくのを年に1回企画しておりますので、おそらく、まあ、はい、毎年ここのところは開催しておりますから、うんうん、来年のおそらく、まあ、1月2月あたりで第20回という形で、はい、行わせていただく予定にしております。
また20回目となると、はい、節目の年にもなりそうですけどね、
はいはい、
ちょっと話が前後してしまうんですけれども、
はい、
訪問検診に関しては、はい、肥料はまずはかかりませんよ、はい、という話でしたが、はい、これは年に何回とか、うん、もう何回も受けられるとかいうことではないんですか ね、
う
ん、
すね、
数は決まってますか。
まあ、その方によってもちろん変わってはきますが、はい、実際にその極端に大きな変化がどんどん起きていくということはもう少ないと思いますので、
はい、
うん、実際に、まあ、基本的に、まあ、市の方で行っているその歯科の、まあ、訪問検診事業に関しては、これは年に1回を基本としております、
はい、うん、原則としては年に一度と、
年に一度です
ということですね、
はい、うん、
はい、たびたび倉敷歯科医師会までご連絡をというお話ありましたが、うん、お電話番号を伺っても良いでしょうか。
倉敷歯科医師会の方が電話番号がですね、市外局番から言って086-422-2122になります、
はいはい、086-422-2122 番、はい、422-2122 番となっております、はい、本当に今はご高齢の方でも、
うん、
8020運動に続くような、はいはい、歯をね、自分の健康、うん、自分の歯を保ってという方も多くなってきていますし、
う
ん、とにかく歯も含めて健康でっていうご高齢の方もたくさん増えていますけれども、
う
ん、
は
い、
そうです。
その一方でやはり介護状態である方も、うん、もちろんその介護状態の中での歯の重要性っていうのは、うん、はい、すごい大事なんだなって、
うん、
先生方のお話をね、はい、伺って思いましたので、うん、まず何か気になることがあれば、
はい、
ぜひ、うん、歯科医師会の方にご連絡と、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、ではリスナーの皆さんに最後になりますが、先生からメッセージを一言お願いできますか。
はい、はい、まあ、倉敷歯科医師会の方では市民の皆様に向けまして、さまざまな、まあ、形で情報の提供であったりとか診療等 の、 協力をさせていただこうと思いますので、
はい、
まあ、お困りの際にはお近く の、 歯科医院もしくは、まあ、歯科医師会の方にご連絡いただいて相談いただければ対応させていただけることは多いのではないかなと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました、はい、今日は訪問診療、訪問歯科診療、そして、まあ、介護保険制度などについて、メインにお話を伺いました。高塚先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。